今年も4月の1日に子ども祈願祭、歓楽祭をお使いさせていただくことになっております。昨年もそうでしたが、子どもたちがその歓楽祭に自らの願いを書いてお供えするということをさせていただくことになっておりまして、今ご覧のようなこういうカードですけどね、色紙の2つ折りになってるんですね。それでまあ真嗣先生から頼まれまして、この右側に教会長が何か書いてくださいということで、この左側にそれぞれ自分のですね、今年度の新年度の新学年の願いをですね、ここに書いてくださいという、東京会にご縁のある子どもさんたちにこれを渡して、そして歓楽祭の前に持ってきていただいて、これを神様へお供えしてお願いすると、そういうことになっております。それでこれはつい先日私が書かせていただいてお供えしたんですが、昨日早速2人子どもさんたちが、本校長の方が見えましてね、それで書いていただいたんです。でまあここにもう左側に書いてある、この子はまだ幼稚園の子なんですけど、最近の幼稚園の子はもうちゃんとひらがなを書きますね。それからこちらは小学校今度5年生になる子ですけど、やっぱり漢字がちゃんと使われてますね。書いてくれております。そういうことをさせていただくことに今なっておりましてね、これはまあ申すまでもないことだと思いますが、おかげは我が心にあり、子どももそれぞれですね、自分の願いを持たせていただいて、その願いを神様にお届けするという、そういうことをですね、こう形にさせていただきたいということでございます。で私は昨年は神様ありがとう、すべてにありがとうという言葉を書いたんですが、今年はやっぱり同じものじゃちょっとね、芸がないなと思いまして、言葉表現をね変えようと思いまして、いろいろご記念しながらいろいろ案が浮かんできたんですが、最終的にこういうふうにさせてもらったんです。いつでもどこでもありがとうという、いつでもどこでもありがとうという、こういう言葉にさせていただいたんですね。で昨日私は通院の日でして、朝家内と一緒に病院へ行かせてもらって、で最初に、血液検査ですね、今回は8本取られましたね。多いですよって担当の人に言われたんですが、まあ、大体今まで5、6本は普通だったんですが、8本いうのは初めてでしたね。まあ、それだけ今私の体の様子をこう、いろいろと詳しく調べてくれてるわけですよね。それで今度はレントゲンを受けて、レントゲンを受けてからですね、レントゲンはもうすぐその場で写真撮ったらもうすぐできるんです。この血液検査というのは大体1時間ぐらいかからないとその検査結果が上がってこないんですよね。で、そのお医者さんの診察というのがその1時間ぐらい経った後、つまり10時半から診察になっているんです。でその間約1時間こう暇があるんですね。でまあ大抵2階のフロアに上がって静かなところで家内とゆっくりさせていただくようにしてたんですけど、でちょうど今高杉さんが入院されておりまして、それでいい機会でもあるかしですね、信徒会からのお見舞いも預かっておりましたので、まあ、それを持っていかしてもらおうということで、先だってこの前は家内が私がCT を受けてる間に一人でちょっと様子を見に行ってくれたんですが、昨日は二人で一緒に行かしてもらいましたね。そうしましたらね、とてもお元気でして、もう入った時に家内が先に入って挨拶をしたんですが、まあ、女性の部屋ですからね、 私は後からちょっと様子を見てから入らせてもらったんですけど、元気でした。とても元気でしたね。でも本当に10分か20分ぐらいちょっと立ち話をしたんですけど、ちょうど私が入っていた病室の真下になるところですね。私が13階で高杉さんが10階の13号室なんですね。もう本当にすごいなと思ったんですが、窓から見える景色もほぼ私がいた部屋と変わらないような感じがしましたけどね。そこで高杉さんが言われたことがとても印象に残ってるのはね、もうあれですよね先生、もうお医者さんにケチつけちゃいけませんよねって言うんですね。そうですね。でその人によってはね、もうこの医者はいけんとか、あの医者はいけんとかね、文句をたらたら言う人がいますよね。でもそれではやっぱりいけないですよね。で私もいろいろ人に言われたけど、私はもうここでねお世話になるんだというふうに思って、お任せしてるんですよという、そういうふうに言われる、あ、さすがだなと思ってね。で実は私もですね、昨年の入院した時にお世話になって、大変まあ私にとっては恩人のその先生が今回転勤されましてね、それでその3月のこの今月の半ばでその方は向こうの元の病院の方に戻っていかれた、伊勢の日赤病院の方ですね。で今度は新しい先生がその後を受けてくださって、バトンタッチしてくださった。でその先生と昨日初めて面会させてもらった。で同じように若い先生ですが、こうひげを生やした先生でしたけどね。で丁寧に武井と申します、よろしくお願いしますって挨拶してくださって、今日はお一人ですかって言ったら、一人です、あ、一人ありません、家内と一緒に来てますって言ったら、じゃあちょっと奥さんもお願いします、奥さんもお願いしますというのはなんか重大なことがあるんですよね。でちょっとドキッとしましたけど、家内が待ち合いにおりましたので、ちょっと来て呼んで入らせていただいて、それでいろいろ説明を受けました。引き継ぎのね挨拶、またその武井と申します、家内に丁寧に挨拶をしてください。それが一つね大事な要件だったわけですが、また私の体の様子もですね、大事なことがいくつかありまして、いろいろと反省させられたんですが、薬がその今私のプレドニンという薬、大事な薬が 20mg 入ってですね、でそのプレドニンという薬が昨年退院してからだんだん減ってきて 6mm ぐらいまで下がってたんです。でその頃にですね、たびたび飲み忘れをしてたんですね。でそのことを話しましたらね、それは非常に重大なことで、なぜかというと、その人間の体の中にプレドニンというその大事な働きを、ね、自分で 5mg ぐらい作ってるんだそうです。皆さんも飲まなくてもね、つまり体を元気にするそういう要素があるんですね、自分の中からで作られてるんです。ところが6ミリ のプレドニンという薬を飲むと、その私の体の中にある働きが休憩するんだそうです。休憩してるのに、その私が薬を飲まないとゼロになるんですね。それで私の体が悪化したということが分かったんですね、はっきりね。これもその先生が交代したおかげで非常に分かりやすくなったんですね。それで高杉さんの先の話じゃないですけどね、この普通だったら先生が変わったらこう不安に思ったり心配したり大丈夫かなと思うじゃないですか、ね、先生のせいにするんじゃなくてですね、それも神様の差し向け、昨日言いました、神様の差し向けとしてそれを受け止めていくということが大切なんだというね。で本当に昨日私はありがたいなと思いました。ちょうど高杉さんがそういう話をされた直後にね、 そういうふうに私の方も先生が交代されたんですけど、まさに神様が今の私にとって一番いい医者さんをね、こうあてがってくださってるんだなというふうに思いましたね。とても頼りがいのある立派な先生だなというふうにこう感じましたね。そして何よりも嬉しかったのはね、最近3回連続で投与されたエンドキサンという強力な薬があるんですよね。抗がん剤でもあるんですが、これをね、もう今後やめましょうって、ああよかったなと思ってね、半日間じーっとね点滴してね、しかもそれ副作用は私の左の眼球が出血したんです先日ね。でそれはそのエンドキサンという薬の副作用だそうです。もうはっきり言われました。やっぱり薬の副作用が怖いですからね。でまあ、それはやめていただくことになりましたね。ああよかったな、嬉しいなと思って、まだ続けてね、時々行かなきゃいけないのかと思ったら、ちょっと私 の憂鬱な気持ちが正直あったんですけど、解放されましたね。まあ、そういうことでございました。で、まあ、話を元に戻しますけど、いつでもどこでもありがとうというのはね、そういう意味も入っているんですね。これは子どもさんたちに分かりやすく全部ひらがなで書いてね、いつでもどこでもありがとうということですが、私たち大人の場合ですね、そういうふうに自分にとってはちょっと心配事が起こってきたりね、例えばお医者さんがちょっと当てにならん若い先生じゃないと思ったり、でもそうじゃなくてですね、そのこともありがとうございますと受け止めていくということが信心なんですよっていうね。どうぞ皆さんも子どもさんたちに負けないように、大人であるのにうろたえたりしないようにしてくださいね。はい、では参ります。